アブラハム契約ということについてメッセージをさせていただきたいと思っております。私たちとアブラハムとどういう関係があるのか、このアブラハム契約が今私たちに対してどのような影響を与えているのか、聖書の中でアブラハムという名前はたくさん出てくるんですけれど、私たちにとってどのような関わりがあるのかということを、今日はいつものスタイルと違って学びのように思われるかもしれませんけれど、それも神の御言葉ですからしっかりと受け止めていただきたいと思っております。ちなみに私たちの教会はブリッジズ・フォー・ピース・ジャパンという団体のハイナイト教会に属しております。そしてブリッジズ・フォー・ピースという拠点はイスラエルにあるんですけれど、その団体を通してイスラエルの人たちの里親になったり、また私たちの教会ではキッズプログラムといいまして、ね、貧しいということのために学校に行けない子どもたちを支援したり、遠足に行く費用であったり、そういうようなものをサポートさせていただいています。もうかれこれ5年6年ぐらいになるでしょうか、継続してキッズプログラムの方にはサポートをさせていただいております。私たちの教会がただ受けるというだけの教会ではなくて、流していくこともできる、与えていくこともできる教会であればいいなと思っておりますし、まだまだ与えるのが足りない、そんなふうにも思っております。そのことを踏まえながら、イスラエル、アブラハム、エルサレムということは私たちの教会にとって決して関係のないことではありません。第一週の木曜日の礼拝はハイナイトの礼拝を捧げております。ブリッジズ・フォー・ピースから送られてきたイスラエル・エルサレムに関する DVD を分かち合いながら、イスラエルのために祈っている、そのような時間を持たせてもらっております。ですからしっかりと自分のこととしてこのメッセージを聞いていただきたいと思います。御言葉は創世記15章の6節から18節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。アブラムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められた。また主は彼に言われた。私はこの地をあなたに与えて、これを継がせようとあなたをカルデアのウルから導き出した主です。彼は言った。主なる神よ、私がこれを継ぐのをどうして知ることができますか。主は彼に言われた。3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳のお羊と山鳩と家鳩のひなとを私のところに連れてきなさい。彼はこれらを皆連れてきて、2つに裂き、裂いたものを互いに向かい合わせておいた。ただし鳥は裂かなかった。荒い鳥が死体の上に降りかかるとき、アブラムはこれを追い払った。火のいる頃、アブラムが深い眠りに襲われたとき、大きな恐ろしい暗闇が彼に臨んだ。時に主はアブラムに言われた。あなたはよく心に留めておきなさい。あなたの子孫は他の国に旅人となって、その人々に仕え、その人々は彼らを400年の間悩ますでしょう。しかし私は彼らが仕えたその国民を裁きます。その後彼らは多くの財産を携えて出てくるでしょう。あなたは安らかに先祖のもとに行きます。そして高齢に達して葬られるでしょう。4代目になって彼らはここに帰ってくるでしょう。アモリ人の悪がまだ満ちないからです。やがて日は入り、暗闇になった時、煙の立つかまどと炎の出る松明が咲いた者の間を通り過ぎた。その日主はアブラムと契約を結んで言われた。私はこの地をあなたの子孫に与える。エジプトの川からカノ大川ユフラテまで。アーメン。先ほどもお語りしましたけれど、今日はアブラハム契約です。最初の人間であるアダムとエバが罪を犯したその時から、この地に死が入ってきました。神様は罪を犯した人類を救うという計画を持っておられます。罪を犯し滅びに向かう人間を放っておかれるような神ではありません。神様は全人類を救うご計画を持っておられます。そしてこの計画を実行するために選ばれた人々、それがイスラエルの民です。そして イスラエルの民と共にその元いとなった人、それがアブラハムであります。神様が人々の救いの計画を実行するにあたって、アブラハムと結ばれた約束をアブラハム契約と言います。ですからアブラハム契約というのは、アブラハムと個人的に結んだ、アブラハムと神様だけの契約ではなくて、神様が全人類を救うということのためにアブラハムと契約を結んだ救いの契約です。神様はなぜアブラハムを選ばれたのでしょうか。またなぜイスラエルの民族を選ばれたんでしょうか。なぜ神様はエルサレムという場所を選ばれたんでしょうか。聖書を見ると、創世記の11章の26節に初めてアブラハムの名前が出てきます。正確に言うならばアブラムですよね。その時はまだアブラハムではありませんでした。11章の26節で初めてアブラムの名前が出てきて、12章の1節では、皆さんよくご存知なように、アブラムは大いなる祝福のもといとなる人として定められています。11章の後半に初めてアブラムの名前が出てきて、12章の初めにはもはや祝福のもといとなっている。いや、短いんじゃないんですか。アブラハム、偉大なことしたんですか。祝福のもといとなるようなことをしたんですか。でもエリアもそうでしたよね。何の前触れもない、突然エリアが現れて預言者としての働きをしているということを見ることができます。一つ、神様の働きというものを知っておかなければならないんですけれど、私たちはみんな神様に召されています。神様に私召されていないんですという人は誰もいないんですよ。神様に召されていないのにここにいるという人は一人もいないんです。でも神様がある特定の働きのために人々を選ばれるということがあります。この働きのためにこの人を召して、この人を通してこの働きをしていこうとして神様が選ばれる時があります。まさにこのアブラハムがそうであったように、またエリアがそうであったように、神様はこの働きのためにアブラハムを選び、この働きのためにエリアを選び、そしてこの働きのために私たちを選んでくださるお方であるということを心から感謝します。ですから私たちはいつも神様の召に対して応答できる準備をしておかなければならないんですよ。あなたはこの働きをしなさいと言われた時に、私はまだしなくてはならないことがあります。あなたはこの働きをしなさいと言われた時に、まだ私には整理しなければならないことがあります。片付けなければならないことがあります。決着をつけなければならないことがあります。そのようにして神の召しが通り過ぎるというようなことがあってはいけないと思います。私たちはいつも神様の召しに対して従うことのできる準備をしておくものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。先ほどの質問に戻りますけれど、神様はなぜアブラハムを選ばれたのか。アブラハムのふるさと、故郷はウルという地ですよね。ウルという地は非常に偶像礼拝が盛んな地であったと言われております。創世記の最初に出てくるバベルの塔が建てられた場所もウルですよね。それくらい多くの偶像があった場所だと言われているんですけれど、そのウルは後にはバビロンと呼ばれた場所です。そしてそのバビロンは現在イラクと呼ばれている場所です。それがアブラムのふるさとであったウルですよね。多くの神学者はこのアブラハムの家族はおそらく偶像に使えていただけではなくて、偶像を作っていた家系ではないかと言われております。それは聖書には書かれていないし、あくまでも想像の域を超えない、神学の域を超えないものですけれど、多くの神学者がそのように語っております。 アブラハムの家系は偶像を作ってきた家系であると。代々にわたって偶像を作っていた家系の中で、ただアブラハムだけはこの偶像は神ではなくて天地万物を作られたお方こそ誠の神だと信じていたと神学者は語っております。だから神様がアブラハムに対して空の星を見せ地の砂を見せたのは、彼が天地万物を作ったお方こそ誠の神だと信じていたので、空の星を見なさい、地の砂を見なさい、そのようにして神様が創造された全てのものを通してご自身が神であるということを証しされたと言われております。偶像の中で彼は誠の神を求めた人だったのではないかと言われております。先ほど証明を受けたアブラハムの御言葉を読みたいと思いますけれど、創世記の12章の1節から3節。時に主はアブラムに言われた。あなたは国を出て親族に分かれ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろう。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地のすべての輩はあなたによって祝福される。ひょっとしたらこれがアブラハム契約だと思っておられる方がいるかもしれませんけれど、これはアブラハム契約ではありません。でもアブラハムに対して約束されたこの約束は確実に成就されております。すなわちあなたを祝福する者を私は祝福する、アブラハムを祝福する者を神が祝福をする、アブラハムを呪う者を神が呪う、この言葉をしっかりと覚えておいていただきたいと思います。これはもちろんアブラハムに対して語られた言葉でもあるんですけれど、アブラハムが属しているイスラエルというその国に対しても語られている言葉でもあります。イスラエルの平和を祈る者に神の祝福があるようにと聖書の中で語られているのは、このアブラハムの約束に従ってであります。アブラハムを祝福する者を神が祝福される、イスラエルを祝福する者を神は祝福してくださいます。そしてこの約束がイスラエルだけで終わるのではなく、完成を見るのがイエス・キリストを通してであります。イエス様の家系を見ても分かるように、イエス様はアブラハムの子孫です。アブラハムが受けた祝福というのはアブラハムの子孫にまでも及ぶ祝福ですよ。イエス様はアブラハムの子孫としてお生まれになりました。それだけではなくて、イエス様は私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださいました。その尊い犠牲によって私たちのすべての罪が許されて、救いの道が準備されたということを心から感謝したいと思います。先ほどの御言葉をもう一度見ていきたいと思いますけれど、あなたを祝福する者を私は祝福する、あなたを呪う者を私は呪う、この言葉を一度イエス・キリストに置き換えて考えていただきたい。イエス・キリストを祝福する者を神が祝福し、イエス・キリストを呪う者を神が、イエス様を祝福する、すなわちイエス・キリストの御業を受け入れる者は祝福されていくし、イエス・キリストを拒絶する者はそのことによって呪いを受けると、アブラハムの約束が最終的にイエス・キリストを通して成就されているということを知ることができます。今日読んだ本文ですけれど、もう一度お読みしたいと思います。創世記の15章の9節から10節。主は彼に言われた。3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳のお羊と山鳩と家鳩のひなとを私のところに連れてきなさい。彼はこれらを皆連れてきて2つに裂き、裂いたものを互いに向かい合わせておいた。ただし鳥は咲かなかった。今お読みした 内容、この儀式がアブラハム契約であります。神様はアブラハムに対して契約を結ばれました。今の時代は契約というならば署名捺印をして契約書を交わします。でも当時イスラエルでは契約をするときには一つの方法をとっていました。それは動物を二つに裂いて、その裂いた動物を内側に向けて、そしてその真ん中を人が一人歩けるぐらいの幅を作って、両端に動物を置くというものでした。血の契約とも言われていますよね。そしてまず契約をするときには身分の低い人から、立場の低い人から動物の間を歩くという、それが契約の印です。そして次に身分の高い人がその動物の間を歩くことによって契約が成立をするんです。それがイスラエルの時代の契約です。なぜそのようなことをするんですか。それはもし自分がその契約、約束を破ったならば、裂かれた動物のように殺されてもいいですよと。この契約が破られ、この契約を破棄した時には、私はこの動物のようになっても仕方がないですよ。それがイスラエルの契約の形でした。ですから彼らの契約は命がけです。絶対に守らなければならない。絶対に果たさなければならないものでした。私たちのような契約書、どこ行ったか分からへんわというような、そんなものじゃないんですよ。命をかけた大切なものでありました。神様はアブラハムと契約を結ぼうとされましたけれど、15章の17節から18節を見るとこのように語られております。やがて日は入り、暗闇になった時、煙の立つかまど、炎の出る松明が咲いた者の間を通り過ぎた。その日、主はアブラハムと契約を結んで言われた。動物が置いてある、もう準備ができている。まず先に通らなければならないのは、神とアブラハムがいるならばどちらですか。アブラハムですよね。身分の低い者が先に歩かなくてはならない。そして身分の高い人がその後を歩くんです。それで契約が完了です。ですからアブラハムは準備をしなさいと言われた時に、これは神様との契約だということを理解していました。でも待てど暮らせど、神様の姿は見えない、神様の臨在はない。どれだけ長い時間を待ったのか分かりませんけれど、日が行って眠気に襲われている時に急に神の臨在が現れました。先ほど読んだ御言葉の中で、煙の立つかまど、炎の出る松明というのは神ご自身、もしくは神の臨在を表す言葉です。煙の立つかまど、炎の出る松明が動物の間を通ったんですよ。先に通らなくてはならないのは誰ですか。アブラハムです。でも後で通らなくてはならないはずの神が先に通られたんです。これは何を意味しているかというと、アブラハムに何かを求めるということではなくて、神様からの一方的な契約ですよという意味なんですよ。例えばアブラハムがどんなに良い状態であっても、いや、アブラハムの子孫が今後どんな良い状態であっても、悪い状態であっても、どのような状態であっても、私があなたに交わした契約は変わらないですよという意味なんです。本来契約は、あなたはこうするならば私はこうするというものです。でもこのアブラハム契約というのは、神様が一方的にアブラハムと、またその子孫に対して結ばれた契約ですから、相手の状況がどうであっても関係がないということです。実際にアブラハムの子孫は忠実に神に仕えていたわけではありません。聖書を見ると、イスラエルの人々は何度も何度も神から離れ、偶像に陥り、神を冒涜するような行いをしながら、神はなぜイスラエルの民を捨てられないのか、アブラハムと交わした 契約があるからです。神様はアブラハムと契約を結ばれました。それは神様が果たさなければならない契約です。そしてこの契約の主な内容は何かというと、土地に関するものです。イスラエルの人にとって土地というものは、私たちが持っている感覚とは全く違う。聖書を見ると、あなたの地境を動かしてはならないと言われているんです。土地の地境、境界線を動かしてはならない。なぜならば、先祖から受け継いでいる見える祝福なんです。だから目に見えるその祝福を勝手な考えで大きくしたり小さくしたりしてはいけないよという意味なんですよ。それは神が先祖を通して与えているものでしょって。だからイスラエルのためにとって、土地を所有する、そしてその土地を子供子孫に受け継がせるということは非常に大きな使命でした。今の人たちは、なんで子供に残さなあかんの、この財産は私らが貯めたんやから私らで使ってしまったらいいやないのってね、今誰か分かりませんけどね、いやないのっていう人もね、少なくない。でもイスラエル人の人にとって、土地を残すということは目に見える祝福を受け継いでいくということを意味していました。ですから彼らにとって土地が奪われるということは何よりも屈辱的なことでした。でもそれが実際に起こりましたよね。イスラエルの国が奪われて一斉に離散しました。全世界に散りました。彼らは流浪の民としてさまようことになりました。その時キリスト教が多くの力を持っていたので、ユダヤ人に対してキリスト殺しというレッテルを貼っていました。なぜならば、イエスを十字架につけろ、イエスを十字架につけろと言ったのは誰ですか。ユダヤ人ですよ。ピラトは言いました。この土の責任は私には関係がないと言って、彼は水で手を洗いましたよね。その時彼らは何て言いましたか。その地の代価は私たちと、またその子孫にまで及んでもいいよ。だからキリスト教と呼ばれている人たちは徹底的にユダヤ人を排除しました。なぜならば、彼らはキリスト殺しだから。その血の代価を自分と、そしてその子孫にまでも受け継いでもいいと自ら告白した民ですから、呪われた人々ですよ。ヒトラーが人間とは思えないようなやり方でユダヤ人たちを虐殺しました。十字軍と呼ばれている人たちも徹底徹底してユダヤ人を殺しました。なぜ。彼らはキリストを殺したから。私たちが尊敬している宗教改革を起こしたマルチン・ルター、カトリックから改宗して神教を作ってプロテスタントを作った素晴らしい人、でも彼は言っています。彼らは生きるに値しない人だと語っています。これは歴史的な事実です。なぜユダヤ人がこれほどまでにクリスチャンを嫌うんでしょうか。彼らの先祖のほとんどが何らかの形でクリスチャンと呼ばれている人たちによって殺された経験を持っているんです。おじいちゃんであれ、おじさんであれ、おばさんであれ、どのような形であれ、彼らはクリスチャンと呼ばれている人たちによって自分の先祖を殺された経験を持っている。彼らの中にはクリスチャンに対する肉肉しい思いがあります。彼らは流浪の民と呼ばれた時に土地をなくしましたよ。皆さん聞いたことないですか。ノーベル賞を受賞する人の中でユダヤ人が非常に多い。事実そうです。なぜならば、彼らが土地を失っていた間、祝福を受け継いでいる見える形の土地というものが奪われてしまったので、目に見えない形の祝福を残そうと決めました。それが彼らが持つ知恵ですよ。彼らは目に見える形の土地を奪われてしまったので、またある時には あらゆる迫害によって持ち物や財産や全てのものを奪われてしまう可能性があるので、誰にも奪われない知恵を育て養い、そしてそれを受け継ぐことを祝福のもといとした人たちです。それぐらい彼らの教育、神様からの祝福を受け継いでいくという考えは、私たちの想像をはるかに超えているものなんですよ。私たちが考えている祝福は、ちょっとお金持ちになって、いい車乗って、いい家住んで、いいもん持って、神様祝福してくれた、もう嬉しいわっていうぐらいの祝福です。でも彼らの祝福は大々に及ぶ祝福ですよ。皆さん考えてみてください。聖書の時代のカリオの祭りや杉越の祭りを未だに行っている人たちですよ。神の祝福を受け継いでいくということがどれほどのことかということを知っている人たちです。だから彼らが土地を奪われた時に、自分たちの財産は知恵知識を持ってそれを受け継いでいこうと決めた時から、彼らの中から多くの発明、文明、いろんなものが生まれてきて、それが今の時代に生かされているということを知らなくてはいけない。神様がアブラハムに約束されたこの土地を、あなたとまたあなたの子孫に、常しえに与えると契約されたアブラハム契約の土地とはどこか、それがカナンです。アブラハムに対してウルの土地を出て向かわせたその場所はカナンでした。ある人はウルの土地が偶像の町だったので、そこから引き出されたんじゃないかと言われましたけれど、その時のカナンもまた偶像に満ちた土地でした。ひょっとしたらカナンの人たちがすごくいい人だったので、神様はアブラハムにカナンの土地を与えたんじゃないだろうかという意見もあるけれど、それも違うと言われています。これが古代の世界地図ですね。こっちがヨーロッパで、こっちがアジア、中国大陸ですね。そしてこっちがアフリカです。この真ん中にあるのがカナンです。またある地図ではここにエルサレムと書かれています。神様のご計画がここにあります。この土地を永遠にアブラハムに、そしてその子孫に与えると言われた、その目的がここにあります。ヨーロッパからアフリカに行くときに、必ずエルサレムを通らなくてはなりませんでした。アジアからアフリカに行くときも、当然エルサレムを通らなくてはなりませんでした。世界のどこに行くにも、すべてエルサレム、またカナンの地を通らなくてはならなかったんです。なぜならば、今地球はつながっていますけど、こんな風にちぎれてはいないので、こう行けるんじゃないんですかと思われるかもしれないけれど、ここはみんな砂漠でした。今は飛行機とか車とかいろんなものありますけれど、人間の力で歩いて、もしくはラクダとかいろんなものを使ったとしても、砂漠を越えるということはできなかったんです。不可能だったんです。だから全ての道はローマにと言われていますけれど、実は全ての道はカナンに、エルサレムにつながっていたんですよ。全てはここを通らなくてはどこの国にも行けないという状態でした。アブラハムの子孫の中で最も有名な人、それがダビデですよね。ダビデの時代は最も神を愛した時代だと言われています。もちろん彼は罪を犯しましたけれど、神を愛した時代だと言われていました。彼は自分の愛する神様の神殿を建てたいと願ったけれど、あなたの手は多くの血を流しすぎているので、彼は兵士でしたから神殿を建てることはできない。息子のソロモンが神殿を建てるということになりました。ダビデの時代が最も神を愛した時代であるというならば、ソロモンの時代は最も平和で最も繁栄した時代でした。どこで？ここでです。ですから、全ての偶像を行っていた人々がこの町を通るときに、 なぜこの町はこんなに繁栄し栄え平和なのかということを皆見て通らなければならないんですよ。ですから聖書の中でシバの女王がソロモンのところに来て、私が見ているこの現実は噂を聞いているものとは比べ物にはなりませんと言われたのはこういう状況です。エルサレムに行ってみたらこんなに平和でこんなに栄えていてすごいですよ。それを聞いた女王が本当かどうか確かめに来たんです。どこに、ここに。神はこのことを通して救いの計画を広げていくことを実行しようとしたんです。でもソロモンは晩年に多くの妻たちを受け入れるとともに妻たちが信じている偶像も受け入れて、その偶像から離れなさい3度言われてもなお偶像を捨てることができずに、彼が犯した罪の結果を後の子孫が刈り取らなければならない状況になりました。神様のご計画は失敗したかのように思われました。アブラハムの契約はソロモンによって失敗をしたかのように思われたけれど、今も継続して続いているということを知らなくてはならない。イスラエルという国が再びできました。そして今毎年何万人何十万人というユダヤ人たちがバックトゥジェルサレムといってですね、どんどんどんどんエルサレムに帰ってきています。イザヤ書の予言の成就です。終わりの日に至るところから私の民を呼び戻すと言われた、その予言が今成就していっているんです。確実に、それも急速に。どのような形で？反ユダヤ主義を通してです。アブラハムの契約は永遠にこの地が続く限り有効な契約であるということを知っていただきたい。今よく見ますよね、黄金のドーム、エルサレムの象徴になっていますけれど、あれは今はイスラム教のドームになってますよね。あの土地がいつも戦いがあるのは土地問題です。この土地問題ですよ。中東の人たちにとって土地問題というのは神様と直結している問題です。でも神様はこの土地をアブラハムとその子孫たちに与えておられます。日本にそのような報道は入ってこないけれど、事実はそうです。最後になりますけれど、私たちクリスチャンとイスラエルの民族とはどういう関係があるんですか。私たちクリスチャンとイスラエル民族とは決定的に大きな違いがあります。それは私たちはイエス・キリストを信じているということです。そしてイエス・キリストを信じる信仰によって神様の子供にされているということ、そして御国を受け継ぐものとされているということ、それは間違いなくキリストのものになったということを意味しております。ガラテヤ書の中で、もしあなた方がキリストのものであるならば、それによってアブラハムの子孫であり約束による相続人なんですよって。私たちはイエス・キリストを信じたことによってアブラハムの子孫になりました。アブラハムの子孫になったんですよ。そして神様は私たちに対して、あなたは私の子だって、そのように語ってくださるんです。そして私たちもまた、あなたは私のお父さんですよって、お父さんと呼ぶことができる、その個人的な親子の関係を結べるようになりました。でもイスラエルに対しては、私の子だとは言われていないんです。実際的なアブラハムの子孫であるのにもかかわらず、これは私の民と言われている。先民ですよね。私の民なんだって。私たちは私の子供です。でもイスラエルに対しては私の民だと。言い換えるならば、個人的な交流を意味しているのではなくて、民族的な交わりです。民族的な交流ですよ。 私たちは神様との個人的な交わりが許されているけれど、本当にアブラハムの子孫であるイスラエルの民は民族的交流しか許されていない。個人的な交流ではない。だから当時は祭司を立てて神様に罪の許しを取りなすとか、そのようにして関係を保っていかなければならなかった。ここにユダヤ人がクリスチャンを嫌うもう一つの理由があります。先ほども言ったように、もちろん過去にクリスチャンが多くのユダヤ人に迫害をし殺したという歴史があります。それは事実のこととして証明されています。でもそれだけではなくて、彼らはアブラハムの子孫としての誇りを持っている民ですよ。自分は先民であるという、アブラハムの子孫であるという誇りを持って、ある人はユダヤ人たちは律法を行うことによって救いを求めているんだという人もいるけれど、実際的なユダヤ人に会うとそうではない。彼らは救いを求めて律法を行っているのではなくて、律法にとどまることこそが神の愛にとどまることなんだと理解しているんです。非常に聖書的で立派な人たちですよ。彼らはそのことを何代にもわたって子孫に受け継いできて現在に至っているんです。それなのに、ある日突然クリスチャンという分派が現れて、むやみに神の名を捉えてはならないと言われているその神様に対して、お父さんと言ってるよ。神様に対してお父さん、とんでもない。まして彼らは自分たちのことをアブラハムの子孫だと言ってるよ。とんでもない。アブラハムの子孫は私たちだって。何を言ってるんだあの人たちは。そして自分たちは天国に行ける、救われてる、天にたどらだ、天国の修行を受け継ぐことができる。何千年も何千年も信仰を引き継いできたユダヤ人にとってみるならば、何をポットでのクリスチャンか、そんなんで救われたらもうきりないわと、そのような思いを持っています。ユダヤ人はクリスチャンが嫌いです。でもそれもまた神様のご計画なんですよ。素晴らしいですよね。こうしたらこうなって、でもそれもまた計画で、またそうしたらこうなるけど、それもまた計画でみたいな、神様は本当に素晴らしい。このことがローマ書の中に書かれていることです。先にアブラハムの子孫であった私たちが選ばれているのに、福音が異邦人に述べ伝えられて、異邦人がどんどんと救われていくことを見たユダヤ人たちの中に植え替わりが起こされて、この救いは彼らのものではない、自分たちのものだと言って目覚めていく、救いに対して植え替わりていく、覚醒していく、それが神様の御心だとローマ書の中で語られているんです。ですから今どんどんどんどんメシアニック銃と言って、ユダヤ人だけれどイエス・キリストを信じている人たちが今どんどんどんどんものすごい勢いで起こされているんです。終わりの時代が近づいているということです。終わりの終わりの時代です今は。でも彼らはクリスチャンになったからといってユダヤ教を捨てるということはありません。イエス・キリストがメシアであり救い主であり自分たちの神であるということを信じているけれど、なお律法にとどまっています。なぜならば律法、神の言葉にとどまることこそが神の愛に応えることだということを信じ、またそれを引き継いでいる人たちです。私たちは神の言葉にとどまらないで、神様愛します、神様信じます、罪を犯すけれど神様ごめんなさい、でも私神様の子供です、イエス様何と言われましたか、私の言葉にとどまるならばあなた方は私の弟子となることができるって。 彼らの神の御言葉に対する信じ方、使い方というものは私たちが見習わなくてはならないものであるということを知らなくてはならないと思います。ぜひ今日聞かれた御言葉、アブラハムの契約、アブラハムの約束が現在のユダヤ人に対しても適用され、また私たちに対しても神の御国が約束されているというね、彼らにとってはカナンの地だし、彼らにとってはエルサレムだけれど、私たちにとって約束されている地は神の国であるということをしっかりと知って、アブラハム契約が今も生き続けているということを忘れないでいただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い名をあがめます。神様、今日このようにしてあなたの御言葉を分かち合うことができたことをありがとうございます。少し理解が難しいところもあったかもしれませんけれど、神様どうぞ助けの手を伸べてくださって、正しく理解し受け止めていくことができるように、あなたが祝福し導いてくださいますように心からお願いいたします。どうぞ私たちがただ感情的に、また流れで、また雰囲気やそのようなものではなくて、しっかりと神の御言葉を学び、神の御言葉に立った信仰を持つことができるように、主をどうぞ助け導いてください。主の御名をあがめます。感謝して主イエスキリストの御名によって祈ります。